オールマイティこんにちは。2009年の6月の6日15時12分収録、シーザーブログをキーステーションに全国2局ネットでお伝え中、第533回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度のことながらヌーでございますけども、はい、ということでね、暑いです。仕事中です。いやね、今一生懸命、某楽天ショップの何ですか、商品の画像のパスを取って登録しようとしてるとこなんですけど、いいんですが、ですね、ちょっとね、会社今誰もいないので、仕事をしながら取れるならそれが一番効率がいいんじゃないかということで、現在誰もいないので取らせていただいております。はい、ということで、サボってはないですよ。ちゃんと今アップロードしようとしてますよ、こうやってね、キーボード打ちながらね。ということで、今日はですね、メールが届いてますんで早速読んでいこうかなと思います。これはですね、6月の6日の、深夜1時25分にいただいております。お名前エオロくん、東京都10代男性の方、あずきはお悩み相談にいただいております。コメント、はじめましてエオロと申します。いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。僕も一応ポッドキャスターなんですが、相方くんが一人いまして、その子が必ず放送で喋らずに黙っていて、僕が一人で喋ってしまっている状態が続いています。相方をやる気出させるにはどうしたらいいんでしょうか、ということでいただいております。ありがとうございます。ちなみに何の評価は星5個で、その子は約10分間の奇跡ということでいただいております。ありがとうございます。はい、というわけでですね、天まで届けというポッドキャストをやられているんですけども、リンク貼っときますけどね、スティッカムでもやってたり、ラジオンだったと思うけど、そこの辺でもなんか生放送もやってたりするみたいなんですが、テーマで届けというポッドキャストのリンクが貼られてたんで、多分それの話だと思います。ということでですね、さっきね、仕事しながら聞いてたんですけど、もう特徴が分かりましたよ、その相方くんの。多分ね、相方くんは聞き戦なんだと思います。聞き役ね。だから聞き役っていうのは番組にね、必要不可欠なんですよ。みんながみんなずーっと喋り続けたら聞く人疲れちゃいますから、聞く人がいるんですね。さらにね、エオロくんも喋るにはそれなりに相槌ぐらい打ってくれる人がいないと辛いわけです。まあ私一人でやってますけどね。ね、ということで、まあやっぱりね、いるんですよ、ポジション的には。ただどうしても喋らせたいのであれば、もう永遠質問攻めね。まあじゃなくてもいいですけど、まあ他にもね、いろいろ方法あると思いますが、やる気を出させるっていう方法にはですね、まあ一人でやらせてみて、どの程度ね、喋るかですよ。自分なんかは主に引き戦なんですよ。一人だからこうしゃって喋ってるけど、例えばヌラジオにゲストが来ましたとか、他の番組に私がゲストに出させていただく場合には、主に引き戦なので、あんまり自分から喋ることはないです。だから逆に、一人で喋らせてみれば、めちゃくちゃ喋ることかもしれないからね。ここ結構重要なポイントで、ね。私、なんで、ね、一人喋りって難しいですよねっていう話がよくあるんですけど、私逆に一人の方が喋りやすいんですよ。気使わなくていいんで、相手にね。という点を考えると、一人で喋らせてみて、喋れる子なのか喋れない子なのかっていうのを試してみて、その上で、喋れるなら、一人喋るのコーナーを作ってみるとか。いいんじゃないでしょうか。そういうね、結構ね、こういうチェックしながら、この子はできるのかできないのかっていう見極めをしながらやっていくよっていうのも、ね、 結構ね面白いと思います。はい、ということでメールはこの辺にしようかなと思うんですが、今日はですね、あれです、ソフトバンクでですね、まあもう半月ぐらいですかね、半月ぐらい前の話になるんですが、ソフトバンク新機種発表されましたので、今日はねちょっとその話をしていこうかなと思います。ということで今日のテーマはソフトバンク2009年夏モデル発表ということでね、あんまり大きい声が出せないのでなんか変な声になってますけどもまあまあとにかくですね、今日はそのソフトバンクの話、もう半月ぐらい、さっきも言いましたけど前なんですけど、喋ってなかったんで今日はその話しようかなと思うんですけどもね、今日は、ね、一つずつ、だいたいソフトバンクの話、新機種の発表するときは一つ一つ突っ込んでいくんで、またパスを取りながらねうちの商品のパスを取りながら、ね、ニュースサイトの記事を見ながらちょっとね話していこうかなと思うんですけども、まずですね、今回の発表されたモデル何機種ですか、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16,15,16、まあ、16か17かそのぐらいです発表されたんですけども、ちょっとねどう見てもシャープの比率が多すぎる。この前経済新聞見てて、何ですかね、この家電のメーカーが占める割合、シェアの割合をちょっと見てたんですけど、シャープはやっぱり携帯電話1位でしたね。多分携帯電話を作ってるメーカーで唯一全キャリアに提供してる、あれウィルコムはやってたと、まあウィルコムは除いたとしてもね、ドコモ、au、ソフトバンク、e モバイル、この4キャリアで全部シャープは出してるっていうので、多分シェアが1になっちゃう。まあ、で、出してる端末自体も多いですし、開発自体もやっぱね、携帯に力入れてるんですけど、まあそういうのがなんかね、出てきたんだと思いますが、まあまあとにかくですね、この前、ソフトバンクショップに行って触ってきたんで、これがね、アクオスショット 933SH。これなんですけども、触った感想としましては、 iPhone を買うならこっちの方がいいぞと思いましたねあのね、操作感覚はほとんど iPhone と一緒なんですよ。あの電話帳とかも別に、まあ、上下ボタンを押してスクロールしてってもいいですけど、あの指を、まあね、スライドシュッてやると電話帳がぐるぐるぐるぐるって回ってこれって選べたりとか、結構ね近い操作方法で、メニューも今までの普通の携帯みたいに、リスト表示なんですけど、リスト表示、カラム表示か、まあ、リスト表示にしとこう、リスト表示でリスト表示なんですけど、それもスクロールできて結構簡単に操作できるんで、これいいなって私は思いましたね。でタッチパネルの感度も結構いいし、カメラもね、CCD で何万の100万画素だったかな、1000万画素、1000万画素って言ったらもう普通の何ですか、コンパクトデジカメ、ね、一眼デジカメとかだ最近普通に1050万画素とか1200万画素とか出てますけど、その一般的なコンパクトデジカメでさえ、まあ、言ってて900ですからね。まあ一部ね、富士フィルムのとかキャノンのとか大手ね、老舗っていうか、なんていうか、もうずっとカメラやってますみたいなメーカーだとたまに1000万画素ありますけど、一般的なものはだいたいあって、有効画素数がね700とかなんで、まあそんなもんだなって考えると結構高いんですよ。で買い替えるならこれにしたいなと思ってるんですが、ちょっとね、私お金がないもんで、最近私の 922SH がですね調子悪くなってきたんで買い替えたいなと思ってるんですけど、なんせお金がないので買えないんですよ。だからどうしようかなと思ってるんですよね。だから 930SH なら今型落ちして安いかなとかさ、考えていくとなんか今買えんのもなとか思ったりとかして、だ かなか手が出せないんですけどね。そして次にですね、ミルモ934SH、これはですね、まあもちろん普通の折りたたみ携帯なんですけども、まあ開いた状態で普通にね液晶がついているのはもちろんなんですけども、その液晶の裏側にさらに3インチの液晶がついているというね結構ね、背面に大きいディスプレイがついてるってポイント高いんですよね、個人的には。よくさ、まず、私は腕時計してるからいいんですけど、最近の人って腕時計しないで携帯電話を懐中時計みたいにしてポケットに入れて、今何時だろうって見るときに携帯で見て、あ、何時だねっていう話よくするじゃないですか。それを見ていくとさ、背面液晶でかい方がいいなって私は思うんですよ。で、やっぱりね、他にもこれね、スケジュールとかも見ることできるらしいんで、結構これいいなと思ってるんですよ。またこれもいいなと。で、800万画素も、これも CCD なんですよ。ね、さっきの 933SH も CCD。やった、CCD 帰ってきたと思ってね、思ってるんですけど、まあ、冬モデルぐらいかな、出てますけどね、CCD のやつはね、ちょっと興味あります。そしてですね、続きまして 935SH、 これはアルミボディですね、新しい iMac みたいなボディですMacBook とかね、あ、でもちょっと何ですか、ちょっと凸凹な感じの、なんていうんですかね、表現しにくいんですが、そういう感じのやつですよね。防水なんですけど、これも800万画素。迷いますよね特にこれに関してはコメントないんですけど、まあ、カメラがいいぐらいです、800万画素ね。で、936SH はですね、ソーラーハイブリッドって言って、液晶の裏にソーラー電池がついてるんですよでもね、まあこれも防水なんですけど、よく考えてみるとさ、普通の携帯電話のバッテリー、リチウム電池ってさ、完全に使い切ってから充電しないとあんま持たないじゃないですか。それ考えると、このソーラーハイブリッドって足んなくなった時に充電するのかな、それとも全然めちゃくちゃある状態でも充電し続けちゃうのかなとかね。あと充電するにもある一定の電力が一定に入ってこないと絶対バッテリー弱ると思うんですけど、だからこれだけはね買いたくないんですよいい感じはするんですよ、なんかね、どうも買う気にはなれないなっていう感じがします、私は。はい、続きまして、じゃあ、まあいいや、 930N、NEC、まあ、またなんか中途半端なモデル、まあね、ドコモでも出してますけども、 NEC さんね、まあ、主に NEC はドコモですけど、まあ、シンプルな携帯で有名ですけどね。これもまた、まあ、3.2 インチの液晶がついてて、もうオートフォーカスでっていう、まあ、そこそこの機能が大体、まあ、ついてますっていうんですけど、でもやっぱ画面っていうか、サブディスプレイがやっぱ小さいなっていうのが個人的なんでしょう。まあ、軽いんでね、その割には、いいんですけど、まあ、オートフォーカスついて 111g って結構軽いと思うので、特になんかすごい機能を求めてるわけではないけど、まあね、ちょっとカメラブレない撮りたいとかね、まあこれ CCD じゃないんで明るさはそこまで出ないと思うんですけど、そこそこの画質では撮りたいなって思うなら930です。まあブログ用ですかね、 930N はね。そして、931N、また NEC が2機種出すって珍しいんですけども、これすごいです、無線 LAN 対応なんで無線 LAN 使って何ですか、普通に着歌とか、着歌なのかな、わかんないですけど、なんかいろいろダウンロードすることができる、パケがかからないっていうね、結構 これも興味あったよな。だってうちでは無線 LAN 飛んでるし、会社でも無線 LAN 飛んでるから、なんか使うとなったら、例えばさ、ね、うちの楽天ショップのすごい個人的な話ですけど、うちの楽天ショップのサイトを見たいって言った時に、今自分の携帯でバケ台使って見てるんですよ。それが無線 LAN 使えばタダで見れるわけじゃないですか。それ考えたらなーとか思ったけど、でもどうなんですかね、携帯用サイトは無線 LAN で見れるんでしょうか。でね、あのプロバイダー見るときにやっぱね、プララとか入ってたらおかしいでしょまあ何で判定するのか分かんないから何とも言えないけどね、まあ見れるならこれちょっと欲しいなと思いますね。そして P じゃねえ931P、松下ですけどもね、これ特に印象なかったんですけどまあ横開きになって、何携帯だ、松下だからビエラか、ビエラ携帯ですけどね、まあ、横開きになって、あのワンセグもまあそこそこ見れますよみたいなでもあんまり印象ないですね。まあね、でも逆にさ、 P ってさ、ワンボタンオープンがさ、ワンプッシュオープン、ワンボタンオープンが分かんないけど、まあボタンを押してオープンするのがなんていうかね、あれなんだけど、そういうわけでもないのかな。あとこれ開くんかな、このなんか銀色の部分、これ開くならいいけどね、まあ、触ってないのわかんないか、特にワンプッシュオープンとも書いてないので、どんなものなのかわかんないんですが、まあ前出てたやつとほとんど一緒ですね、ビアラ携帯としてはね、うん。そしてですね、サムスン、オムニアポップ931SC ですけども、これはですね、まあオムニアってもこれも、カメラ重視したモデルですけど、結構女性向け、結構って思いますけど、まあ、女性向けの端末ですね、まあ、ポップのデザインなんで、まあでも本当に厚さっていうか幅が結構狭いんで、まあ、指小さいじゃないですか、大きい人もいるかまあ主に若い女性を何ですか、ターゲットにね作った携帯なんで、いいんじゃないかなと思います。そして、932SH、これはまあまあ SH から出てくる83なんとかっていう SH はまあ大体シンプルなやつなんで特にコメントすることもないんですが、まあボタンが押しやすいとか、あとサブディスプレイがでかいとか、まあそのぐらいですかね。931S は、あ、93じゃない、831S ジェンとね、これはまあ前とあんまり変わんないんで、まあ、触れないときます時間なくなってきました。831N、これはですね、もう背面液晶結構でかいんで使いやすいでしょうし、あとね、キーボードっていうか、テンキー周り、キーボード周りも、分かりやすいボタンにしてますね、やっぱりね。これは多分ドコモから引き継いできたんだろうと思うんですけど、数字も大きくて分かりやすいし、あと、何ですか、赤サタナって書いてます。あれも結構大きくて分かりやすいんですよね。で、まあ多分ね、ABC とか DEF とか書いてるキー、まあ2とか3とかありますけど、そこのアルファベットはやっぱ小さくしてます。なんでかっていうと、多分、アドレス帳を登録するのは、これを使う人じゃなくて、その人の子供とか、そういう人だと思うんで、多分そういう意味で、ちょっと文字は小さくしてあるんじゃないかなという感じですかね。はい。あ、で、次ですよ。832P。これがワンプッシュオープンのやつですね。まあ、デザイン自体シンプルで、すごい薄いです。一番薄い部分で、10ミリ、1センチ。もう下手するとメール便で送れるサイズですねいや、もう幅自体も5センチなんで、普通の携帯電話の幅っていうのがだいたい何センチ、6センチぐらいですか、 まあ、小さくて 5.5 センチ、まあ、私のやつは多分こう5センチ切ってますけど、でも大体そのぐらいなんで、まあ、これも手の小さい方には向いてると思います。ただね、本当手の大きい人って小さいやつっていじりにくいんです。ボタン小さいとかさ、そういうのでかい人向けの携帯を作ってほしい。ごついやつ、ソフトバンク、ね、あのカシオみたいなやつ。今回そういえばカシオ出てないんですねあんなにエキシム携帯ってなんかすごいドーンときたのに全然出てないんですね。まあいいんですけど、続きまして 830SC、これはもともとプリペイドモデル、プリモバイルのやつだったと思うんですけど、もともとはね、それのアルマーニモデルということで、アルマーニのデザインが書かれたやつで、これ普通の携帯として出すんですよね、多分ね。うん。まあストレートなんで、指小さい人はいいと思います。あのね、ソフトバンクショップで、これのアルマーニモデルじゃないやつ使ったことあるんですけど、やっぱボタン小さいんで、私指でかいんで、まあね、ドコモで前出したプレミアだっけなんだっけ、あのちっちゃいやつあったじゃないですか。あれに比べたら全然使いやすいですけど、でもやっぱり使いにくいです。で、本当にね、もう連絡だけ取れればいいって思ってる方であれば、このでもいいんじゃない、まあ、830SC ね、アルマーニじゃなくてもいいかなと思います。はい。そして久しぶりですね、東芝出てきました、832T、これはまあ簡単携帯、この前なんか訴訟でも揉めてましたけども、まあ、なんか和解したようなんで、でも木見る限りなんかほとんど一緒なような気するけどね。でも和解したんだからそうなんだろうね。まあそんなわけでですね、ヤフーボタンついたんですねあ、そうか。で、あ、そうか、画面にこれは誰ですよって出るようになったんだね。これAU の簡単携帯とかは手書きでしたけど、画面上に出るっていうのは分かりやすいんですかね。でもこれボタンがさ、ディスプレイ側についてるボタン、なんかホームキーみたいにありますけど、このホームキーいらないから、この 1,2,3 のボタンを大きくした方が良かったんじゃないかなと個人的には思いますね。で、なんでこれメールボタン小さいんだろうね、よくわかんないけど、なんで小さく作ったんだろうね。留守電ボタンも なぜか小さいし、よくわかんないな、この作り方。うん、だってさ、電話帳、まあ、電話帳メニューも小さいけどね、全部大きく作ればよかったね。なんかもったいない感じですねまあこれはまあ使いやすかったです、あの前のモデルは、ね、だから今回も使いやすいと思います適当になってきました、740SC、これはね、ボーダフォン時代に 303T かな、コトっていう携帯ありましたけど、それに結構そっくりな感じなんで、それ使ってた方は結構、あのね、スペックもほぼ一緒で、こういうシンプルな携帯欲しかったなって思ってる方いましたら、これですね。多分ね、操作も結構、なんですかね、東芝と一時期近いものがあったんで、結構似てるんじゃないかと思うんで、あの、303T 使った方いましたら、これいいんじゃないかなと思いますね。多言語使えたってしょうがないですけどね、うん、まあディズニーモバイルの話いいですかね興味ないでしょだってね。ということで今回は長々なりましたんで、この辺でお話しようかなと思います。ということで、皆様からの思い出を感想ツッコミ、ソフトバンクの新機種買ってみたっていう話ありましたら、どんどんお寄せください。今回みたいなね、お悩み相談などお待ちしますんでね。あと、キャラクターの名前、6月末まで募集してますんで、どんどんお寄せください。メールは、ぬやみきさんのプロフィールの下にメールフォームまで送ってください。画像を添付したりとか、自分のネットラジオの CM 流してほしいとかいう方は、こちらのアドレスまで送ってください。nunuradio@gmail.com、ぬらじ @gmail.com まで送ってください。はい。ということで、今回はこの辺でお会いしようかなと思います。ということで、さようなら。バイバイ。